改めまして皆さんおはようございます。明けましておめでとうございます。年末年始はいかがお過ごしだったでしょうか。今年もどうぞよろしくお願いいたします。皆さんは今年はどんな一年になることを期待し願っておられるでしょうか。秋からはコロナも落ち着いていましたので、私自身も今年は新しいステージになっていけると思っていましたが、残念ながら1月に入ってまた急に感染が広がり、また慎重さが求められる状況になっています。しかし今日は年始に皆さんと共に深めていきたいことがあります。実は昨年末11月から12月かけてスタッフでは一つのテーマを深めてきました。それはこういったテーマなんですが、チャレンジから機会へというものです。コロナが始まり約2年となりました。社会の考え方、常識さえも変わった部分があります。その中で私たちが認める必要がある真実は、実はコロナが終わったとしてもおそらくもはやコロナ前の世界には戻らないということです。働き方とか考え方とかいろんなものがコロナによって変わりました。私たちはまた先が見えないですし、今後も忍耐が必要かもしれません。それでも新しいステージに入っていく必要があるかと思います。先ほどのオリーブのウェルカムは心から励まされました。なぜかというと、オリーブの皆さんもこのコロナという機会を生かして、コロナを機会として成長の糧、また神様に近づく、そういった時期とされているからです。私たちは振り返ればコロナで制限されたこともありましたが、学んで新しくされたこともたくさんあると思います。これからはこのコロナの変化を神様の働く機会として一緒に捉えていきたいと思います。歴史を振り返っても神様の大いなる働きが示されたのは、実は変化や不安定な時でした。大切な真実は、そのような時こそ、またそのような時を用いて神様は働いてくださるということではないでしょうか。私たちの個人的な人生においてもそれは同じかと思います。私にとって試練や難しい時、また変化がある時、そういった時にこそ神様によって導かれたという経験が皆さんもあるのではないでしょうか。ですので、これから教会として2ヶ月間このチャレンジから機会へというのを大きなテーマとして一緒に深めていきたいと思います。このテーマはですね、聖書の中から教会の変化を最も直接的に見ることができる使徒言行録から学びたいと思います。このシリーズでは使徒言行録をこう順番に見ていくというよりは、変化があった部分について、場面場面をピックアップしながら進めていきたいと思います。今日は使徒の1章と2章から教会の始まりの時にあった変化から一緒に深めていきたいと思います。エイメン。今日の説教のタイトルはもうそのままこれです。チャレンジから機会へです。まずチャレンジから見ていきましょう。使徒の1章の9節から11節まで一緒にお読みしましょう。使徒の1章の9節から11節です。こう話し終わると、イエスは彼らが見ている前で天に上げられ、雲に覆われて見えなくなった。イエスが登っていかれるとき、彼らは天を見つめていた。すると白い衣を着た2人の人がそばに立っていった。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方を離れて天に上げられたイエスは、天に登っていくのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになる。これはイエスが復活して40日間使徒たちに神の国について話した後、 改めて天に、まあ、改めてというか天に挙げられた直後の場面でした。まあ、この前の節であなた方は地の果てに至るまでイエス私の証人となるという約束を与えられました。人たちはイエスが登っていくのをそのまま見ていました。ずっと。そしたら天使のような二人が現れて、なんで天を見上げて立ってるのって突っ込まれました。私はこういうところが聖書の面白いところだなと思うんですね。なんで見上げて立ってるのって突っ込まれたんですけど、いや、なんで見上げて 立っていないのって私は思います。で、天使なんだったらもうちょっと丁寧に指示してくれてもいいんじゃないでしょうか。はい、皆さんね、イエスは今天に上がられましたので、ほら、約束を受けてましたよね。まあ、もう見上げなくてちょっと大丈夫ですから、まあ、これから山降りて次起こることに準備しましょうとかね。いや、なぜって言われても、なんで、なぜそれを聞くんですかと、もう一回突っ込みたくなります。もちろんはっきりしたことはわからないんですけど、でもおそらくわかることは、人たちは見つめてました。彼らはこれから起こることを完全に理解したわけじゃなかったんだと思います。彼らは、あ、もうイエスが立ち去ったから、あ、もう次のこと、絶対次のこと分かる、もうこのから起こることを準備しよう。彼らはこれから起こることについて別に準備万端ではありませんでした。チャレンジの一つ目はこれです。チャレンジの一つ目はイエスがいなくなることです。これはものすごい変化じゃないでしょうか。彼らは時々に派遣されることがありましたが、実はイエスがいないミニストリーを本当にはやったことがありませんでした。経験したことがありませんでした。これからどのように変化していくのか、何が本当には起きていって、何が待っているのか、彼らは分かっているわけじゃありませんでした。チャレンジ2はこれです。使徒の2章の40節。そこからペテロは聖霊が与えられて、ペテロが説教しました。そこで教会が生まれました。ペテロの言葉を受け入れた人々はバプテスマを受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。心刺された人々が決心をして、その日に3000人がバプテスマを受けました。もちろんこれは大きく神様が働いた奇跡でした。しかし皆さん、本当にこれを想像したことがあるでしょうか。3000人がいきなり増えたわけです。いきなりステーキならぬ、いきなり3000人。聖書に書いてあるのは120人だったって書いてあります。最初の教会は皆さんのグループに自分たち以上の新しい弟子がいきなり生まれたらどうしますか。皆さん、嬉しいですけど、いろいろあります。礼拝の時間何時ですかとか。これは大きな変化でした。これからどうなるのか全く予想がつきませんでした。チャレンジ2はいきなり3000人増えるでした。私は時々使徒の1章と2章を読むと、すごく神様が働いて、なんかイケイケどんどんみたいな、若い教会のような印象を持ってしまうかもしれません。しかし彼らはチャレンジに直面しました。イエスがいなくなり、いきなり人数が増えました。それは大きな変化、チャレンジだったのではないでしょうか。彼らこそそこから先が見えなかったし、これからどうすればよいのか分かっていなかったはずです。しかし何が起きたんでしょうか。続けて聖書を読みましょう。使徒の2章42節。そして一同はひたすら人たちの教えを守り、交わりをなし、パンを裂き、祈りをしていた。 43節から47節。すべての人に恐れが生じた。人たちによって多くの不思議な技と印が行われていたのである。信じた者たちは皆一つになって、すべてのものを共有にし、財産や持ち物を売っては必要に応じて、皆がそれを分け合った。そして毎日ひたすら心を一つにして神殿に集まり、家ではパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美していたので、民衆全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人々を日々仲間に加えてくださったのである。エイメン。彼らはチャレンジにある意味対応できました。対応できただけではなくて、そこから模範的な教会が生み出されました。模範的な教会文化が生み出されることになりました。私たちの教会のルーツは1世紀の教会です。特に私たちのこの教会のムーブメントですね、働きは実はこの聖句をもとにしています。この聖句を模範にして1世紀の教会に戻ること、それによって私たちはもともと復帰運動と呼ばれる運動から生み出された教会でもあります。今でも私たちの目指すべき聖句であり、これは模範です。どういうことでしょうか。チャレンジは神様の機会に変わりました。機会は何でしょうか。聖霊の爆発的な働きです。機会は何でしょうか。模範的な教会と文化が生み出されることになりました。チャレンジが神様の働く機会となったということです。じゃあ大切な問いかけは何でしょうか。どのようにしてこれが実現したんでしょうか。人たちにおいて、一世紀の教会において、彼らも先が見えない、これから何をしていいかわからない、その状況の時に、そのチャレンジが神様との機会に変えられるのには何があったんでしょうか。今日そのことを深めていく中で、一つの言葉を皆さんに紹介したいと思います。この言葉です。熱気と呼びます。皆さんはこの建物をご存知でしょうか。これは京都にある世界遺産の清水寺です。皆さんご存知だと思います。ちょっとここから前に出てる部分ですね、そこの部分が清水の舞台です。私たちは何か大きな決心をするっていう時に、清水の舞台から飛び降りるっていうことわざさえ持っています。私たちの文化に深く根付いています。この年末年始、私はこの使徒の1章と2章を読んで、どのように神様の働きがなったのかということをずっと考えていました。そんな時に、私は大晦日、年越しの時、行く年来る年をテレビで見ていました。毎年恒例の年越しのテレビ番組ですね。その中でこの清水寺からの中継があったんです。そこでこの熱気っていう言葉が紹介されていて、私はものすごく興味が惹かれました。清水寺はもともと8世紀に建てられた、まあ1200年以上前に建てられた建物なんですけど、その後火事などで焼けたりして何度か建て直されてるそうです。そして時々に修理が行われたりしてきたそうなんですが、実は過去18年間平成の大改修といって、18年かけて清水寺が大きく改修されてたそうです。で、それが18年かかって去年完成して一般公開改めてされたという形でした。で、その修理はですね、屋根も全部で、この舞台の板張りなども全部変わったんですけど、その一つの修理の大きなものが何だったかっていうと、実は柱だったんです。皆さんこれ見てわかると思うんですけど、この舞台を支えているもの、その一番今は見えない部分に柱が何本があるんです。その柱も回収しなければいけなかったそうです。 舞台の柱はそれは一番下にある最も大切な土台です。で、ちなみに今の建物はですね、380年前に建てられまして、それは徳川幕府三代家光将軍の時だそうです。それから一度も柱には手を加えられてないそうです。まあそれだけでもすごいなと思うんですが、ね、もちろん今の木のままでも数百年一部の部分は持つそうです。しかし実はその土台であっても一部分が腐ってたり虫に食われたりして補修が必要だったそうです。そこでこの行われるのがそれを一部を切り取って新しい柱を補強する作業のことを根継ぎというそうです。土台の部分の腐食した部分などを切断したり新しいものを継ぎ足すことです。私はこのことを考えたときに使徒の一章と二章を読んで、あ、これなんじゃないかなということを感じました。私たちはもちろん自分たちの屋根とか目に見える舞台の板の張り替えもしないといけないです。それも大切なことです。しかし今私たちはそれよりももっと下の部分、土台の部分、見えない土台の部分こそ改めて見直す必要があるのではないでしょうか。一世紀の人たちは何を大切にしたんでしょうか。神様の機会となるときに彼らは何をしていたんでしょうか。私が感じるのは我々の土台にも根継ぎが必要です。では一世紀の教会が何を大事にしていたのかを見ていきたいと思います。一つ目、チャレンジから機会。一つ目はお祈りです。使徒の一章の4節から5節。そして食事を共にしているとき、彼らはこう命じられた。エルサレムを離れず、私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によってバプテスマを受けるからである。イエスが天に上げられるとき、使徒たちに残した指示、命令はあんまり具体的じゃありませんでした。イエスが言ったのは、待っててくださいって。待ちなさいと言われて何をすればよかったんでしょうか。あんまり分かってなかったと思います。しかし人たちは何をしたでしょうか。一章の12節から14節、途中途中読みます。それから人たちはオリーブ畑と呼ばれる山からエルサレムに戻ってきた。彼らは都に入ると泊まっていた家の上の階に上がった。彼らは皆、女たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせてひたすら祈りをしていた。使徒の2章の42節。そして一度はひたすら人たちの教えを守り、交わりをなし、パンを裂き、祈りをしていた。3000人が救われた後も彼らは祈っていました。チャレンジが神様の機会に変えられたとき、そこには祈りがありました。でもこれは私たちにとって当たり前のことです。みんな知ってることです。しかし注目すべきなのは、祈りは今読んだように神様の働きの前にもあったし、神様の働きの途中にも、そして神様が働いた後にも祈りがありました。神様が働いたから祈ってたわけじゃなくて、この祈りのベースがあった中でチャレンジが神様の機会に変えられたということです。今日私は人たちは祈ってたので、私たちもだからもっと祈りましょうっていうことをただ言いたいわけじゃないです。祈りは私たちにとって土台のようなものです。今日一緒に祈りを見直しませんか。私たちにとって目に見える屋根を修理することも板を張り替えることも大事かも、大事です。いろんな部分を新しくしたいです。しかし今日その下にある普段は見えない土台を見直しませんか。私たちの祈りにおいて虫に食われていたり湿気によって腐食している部分は ないでしょうか。私たちはなかなかお祈りっていうことを見直さないかもしれないです。祈りはただ祈ってるか祈ってないかになりがちかなと思います。しかし私たちのお祈りの中で実は腐っていたり、虫に食われていることで神様を感じられなくなっていたり、信仰生活を支えきれないものになっている可能性は大いにあり得ると思います。私たちには根継ぎが必要じゃないでしょうか。私が感じる神様のメッセージはこれです。信仰の土台の部分、その根継ぎをすることこそ実は今年最も神様が働く機会が与えられるんじゃないでしょうか。私たちはいろんなことを今年したいと思っています。そしてすると思います。でもそのエッセンスは変わらないと思います。私たちが神様の技を行おうとするときに、そこにどれほどの祈りが込められているでしょうか。私たちが誰か他の人を愛そうとするときに、私たちが祈りからどれほどの私たちが愛と恵みを感じられているでしょうか。人に真実を伝えるときに祈りを通して神様の前で私たちがまずどれほど自分の真実を認められているでしょうか。どれほど生きた神様の思いを祈りによって得てるから私たちは大胆に行動を移せているでしょうか。今日祈りを吟味しましょう。私が感じるのは祈りはさまざまな側面があります。だから丁寧に丁寧に自分のお祈りは吟味しないといけないです。まずシンプルに、やっぱり祈れていますか。祈れていないんだったらお祈りが必要です。誰と祈れていますか。もともと実は祈りは個人的なものでもありますし、実はずっと歴史の長い間はコミュニティで一緒に祈られてきたものです。神様の前でお祈りの中で本当に正直に脆弱に自分の感情を表現できていますか。私はもともと本当に感情抑制が強いので、簡単に神様とは綺麗なお祈りになりがちです。神様からの平安、愛、恵みを本当に感じられていますか。自分の力ではなく神様にお祈りで頼れていますか。私は自分の力で物事を動かしたい人です。でもそれは祈りを通してじゃないと神様に頼れないです。神様を待ち望めていますか？私たちは神様の働きを待ちつつも積極的に神様に願う存在です。これは祈りじゃないと実現しないんじゃないですか？具体的に祈り求めてますか？人たちは先ほど読んだ一章の中で次の使徒を決めるときに二人を選んだんで、この二人から神様が選んでくださいっていう具体的なお祈りしました。そして祈りは行動につながっていますか。今日一緒にお祈りを吟味しましょう。本当に神様の感じて神様が働く機会を作っていきましょう。アーメン。2つ目に行きたいと思います。チャレンジから機会へ。2つ目は一つになることです。祈りとともに1世紀の弟子たちを支えていた土台がありました。それは一つになることでした。聖書を読みたいと思います。使徒の1章の14節。彼らは皆女たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせてひたすら祈りをしていた。これはキング・ジェームス・バージョンというちょっと古い英語の訳なんですが、そこにはこの With One Accord、まあ、これはシンプルに心を一つに、思いを一つにするっていう言葉が出てきます。2章の1節、同じ言葉が出てきます。50歳の日が来て一同が 一つになって集まっていると。そして2章の44節から47節、信じた者たちは皆一つになって、すべてのものを共有にし、財産や持ち物を売っては必要に応じて皆がそれを分け合った。そして毎日ひたすら心を一つにして、神殿に集まり、家ではパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美していたので、民衆全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人々を日々仲間に加えてくださったのである。このお祈りと重なる部分が多いんですが、この表現もとても興味深いです。それは聖霊の働きが起きる前にも彼らは心を合わせていたし、起きる直前にも心を合わせていたし、起きてからも心を合わせていました。つまり一つになることのベースの中でチャレンジが神様の機会にここでも変えられたということです。神様の機会が生まれるときに必ずこの With one accord 心を合わせる、その態度があったということです。そしてこの霊的な一致も我々の信仰の土台となるものです。神様とイエスが一つのように、私たちも聖書通りに教会として常に一つになるように努めています。今日改めて一つになることを吟味しましょう。エペソの4章の1節から3節、そこで主に結ばれた囚人となっている私はあなた方に勧めます。神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩み、一切高ぶることなく柔和で寛容の心を持ちなさい。愛をもって互いに忍耐し、平和の絆に結ばれて霊による一致を保つように努めなさい。エイメン。これは聖書の中で霊的一致について私たちに指示されている聖句です。ここでは霊による一致を保つように努めなさいという表現があります。英語では Make every effort って書いてあります。これはあらゆる努力をするっていう表現です。最大限の努めをする。どうしてですか？そうしないと霊的一致は成し得ないってことではないでしょうか。霊的な一致は霊的成熟さが求められます。この聖句によれば、一切高ぶらない謙虚さ、柔和さ、寛容さ、愛、忍耐、平和の絆が必要だと言われています。私たちは心を合わせているでしょうか。私たちが真剣に一致に向き合えば向き合うほど、実はその難しさを知ることになります。なぜかというと、真剣に一致をしようと思えば思うほど、私たちは他の人の弱さとか罪とか傾向が見えるからです。向き合えば向き合うほど本当の自分自身が見せられます。心合わせようとすると、本当に私この人あんまり好きじゃないんだなとか、すごいここ気になるなとか、真剣な人こそその難しさに直面します。だから高ぶらず、柔和で寛容で忍耐が必要です。私たちはあらゆる務めをする必要があります。今日一致も吟味しましょう。今日私たちは本当に同じ思いになることを目指していますか？それとも自分が気になることとか問題の解決だけ目指してないですか？私たちの本当の兄弟愛は成長していますか？互いにの聖句を実践できていますか？具体的に相手のことを聞いて受け止めて裁かない、その感情的なゆとりは持てているでしょうか？その上で真摯に脆弱に真理を伝えることができていますか？服従するのではなく、私のようなアボイダーは結局自分の中に何か感じても自己完結しやすいです。それとも責めたりしていますか？それを話すときに十分な自己認識はあるでしょうか？自分が感情過剰に反応していませんか？スキーまで反応していませんか？ 許しや和解など神様のゴールをそこまで取り組めてますか。私たちは一致することを本当に戦えているでしょうか。私は去年振り返るとある側面でとても良い年だったなと思っています。それはちょっと振り返ってみたときに、今ミニストリースタッフはパートタイムを合わせると、14、15名ほどいるんですが、去年実は全てのスタッフの皆さんに私について気になることを伝えてもらうっていうセッションがありました。別にそのいくつかは自分が求めていないものもあります。つまりどういうことかというと、自分がそれだけ失敗したということです。そして誠実な仲間がいてくださるということです。自分について気になることを言われたとき、最初どう感じますか。恥に感じます。欠陥に感じます。そういうつもりじゃないという言い訳になります。きれいに反応してその場ではいとはいと服従する。であなたはどうなのかっていう反撃する心、まさに先ほどのエフェソの聖句が試されます。しかし私たちは本当に心を合わせて神様に仕える者たちなんです。だからどんなことがあっても一致を目指す必要があると思います。なぜなら一つになるところに神様の栄光が現れるからです。ですから私は去年は良い年だったなと思ってます。感謝してます。なぜならそれによって自分たちの関係も、そして私自身が何より変えられてるからです。私たちは一つになるというその私たちの土台も根継ぎが必要ではないでしょうか。チャレンジから機会へ、今年神様が大きく働いてくださることを期待したいです。しかしそれはどのような場に起こるでしょうか。それは私たちの祈りと一致がある場所です。先が見えなくても何が起こるのか私たちが分からなくても、祈りと一致がある場所に神様が大いに働いてくださいます。ですから神様がチャレンジを神様の機会として用いてくださることを信じていきましょう。エイメン。説教の最後に今年の教会のテーマを発表したいと思います。なんで説教の最後にテーマを発表するんでしょうか。なぜなら今日話した内容が教会の今年のテーマだからです。スタッフで話し合い導かれて決めました。使徒言行録の1章の14節から取りました。いつも心を一つにして祈っていた。新改訳。今年の2022年東京キリスト教会のテーマはこちらになります。一致と祈りです。 Unity and Prayer。 私たちはどんな状況になっても、どんなことが起きたとしても、先が見えなかったとしても、一致し祈り続けたいと思います。そして必ず今年神様が働き、神様の栄光を共に見ていく年にしていきたいと思います。改めて今年もどうぞよろしくお願いします。説教は以上になります。ありがとうございました。